武井泉の赴くままに。まずは一曲聴いていただきましょう。つなぐプロジェクトでスタートライン。
しょうもない時間が流れてた。白黒つかないでわだかまり、やり場のないこの憤り。しょぼいな僕、震える声、拳を握り立ち止まってた。いつの間にか追い抜かれていく後ろ姿が眩しくて、悔しくて、羨ましくて、自己嫌悪。ああ本当はわかってるんだよね、自分のやりたいこと。個性的でもいいんだろう。7コロリア大きめ、また歩き続ける。まっすぐ信じた道をただひたすら、何千回の涙も力に変わる。今一生懸命やればいい、晴れ晴れ、hey! なんだか心地いいな、晴れ晴れ。
お送りしたのはつなぐプロジェクトでスタートラインでした。この番組は毎回さまざまなゲストをお迎えし、僕武井泉の気持ちの赴くままに、感性の矢印が指し示すままに、時には楽しく、時には熱く、そして時には真面目にお送りする番組です。改めましてこんにちは、武井泉です。はい、というわけで始まりました、武井泉の赴くままに第4回放送。今日は早速ゲストの方を呼んでみたいと思います。さあ、ゲスト下村里奈さんです。
こんにちは。
こんにちは。
改めまして。
はい、改めましてですね、
はい、
前回に引き続き今回も下村に、まあ、いろいろと話してもらおうかなと思って。
はい、いいですよ、はい、話しますよ。
はい、まずオープニングなんですけど、
はい、
まあ、3月です。終わっちゃったけど、もうひな祭りとかありましたね。
ありました。
何か思い出とか。
ひな祭りの思い出。
はい、
ひな祭りの思い出はあるわけないでしょ。
なんでないんだよ。女の子でしょ。あれか、富山はひな祭りがない。
私地元富山なんですけどね。
そう、ないんだ。
ひな祭り、私、うちね、キリスト教なの家が。
あ、そうなんだ。
関係ある、
わかんない。あれなのかな、やっぱお代理様とひな様がさ、キリストさんとマリアさん、うん、おかしい、それはキリストとマリアはおかしい。まあまあ、
武井さんは逆にひな祭りの思い出はありますか？
男の子だからね。妹がいたけど、でもなんか出してたかな、ひな祭り。あられ食べたね。あられ？
あられ食べたよ。
ほら、思い出あったじゃん。
あられ食べたくらいだよ。
やっぱそんなもんなのかな、うん、でもあれじゃない、ひな祭り、しまい遅れるとお嫁に行くのが遅くなる的な、そういうのは。
でも私、お嫁に行くの多分遅くなると思う。
あ、でも下里そんなっぽい、やりたいこと多いもんね。
うん、
いろいろね、アクティブだもんね。
ありがとう。
まあまあ、そのあたりも含めてちょっとこの後ね、ゲストコーナーとフリートークの時間とあるわけですけども、うん、
はい、
まあいろいろと話せていけたらなと思います。
はい、
まあ、はい、ということでオープニングこんな感じで終わっていきたいと思います。よろしくお願いしますね。
お願いします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2015開催決定。2015年開局、インターネットメディアコンテンツ配信サイト、ミュージックゼロチャンネル新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ゲストコーナー、はい、というわけで、はい、というわけで、前回に引き続き今回もシモリーにゲストとして来てもらってるわけですけれどもね。
こんにちは。
こんにちは。前回はそう、インプロって何とか、 サルメーヌについてとか、ね、うん、まあ、インプロバイザーとかについて、あとはまあインプロ、うん、まあ、インプロについてですね、
うん、
うん、を話してもらったかと思うんですけども、
はい、
今回ではシモリーとインプロとの関係性っていうのかな、うんうんうん、そういったものについてもうちょっとより深くこう話していけたらなと思ってます。いいですね。
、はい、
じゃあよろしくお願いしますね。
はい、
はい、というわけでまずあれですよね、
うん、
シモリーとインプロとの出会いっていうのはいつ頃どんな形で、
う
ん、
そうだね、の前に多分一回インプロの振り返りをした方がいい、うん、インプロとは、
あ、うん、そうだね、
インプロはね、うん、あのね、即興演劇っていう意味で、うんうん、脚本もなくて役も決まってないお芝居のことです、う
ん、はい、
で今私はそのサルメーヌっていうチームでインプロのワークショップとかショーをやってるっていう感じで呼ばれました、
うん、はい、そうですね、はい、今日はインプログループサルメーヌのインプロバイザー、うん、なんか難しい言葉が続きますけどの下村里奈さんとしてお呼びしています、
う
ん、
そうね、
はい。はい、そうね。
そうね。
はい、まあ、はい、なんでそう、俺も多分シモリとインプロとの出会いみたいなのって聞いたことあったっけか。
あ、ないかも。
ちょっと興味あるんだよね、個人的にも。なんか
興味あるの？
あるある。どんな感じなのかな、あの、うん、まずあの人たちとどうやってつながったのかな、まあ、あの人っていうのはサルメーヌの人たちのこと
ね。話せばちょっと長くなるんだけど、うん、まずインプロとの出会いよりも演劇教育っていうものの出会いから始まるのね、う
ん
う
ん、あれだね、シモリーは教育学部、
そうそうそう、
筑波大学の教育学部だもんね。
そうそうそう、うん、でまずはね、演劇教育っていうその演劇を応用した教育、演劇って多分相手になりきることで、うん、役になりきることで気持ちをさ、うん、想像したりとか相手を思う気持ち、うん、そういう人間性の部分が磨かれる教育としてあるのね、
うんうん、
でその教育と出会ったのがきっかけで興味を持った。
へえ、あ、うん、そうか、演劇を教育として生かすために、
うんうん、そうそうそう、やっと取り組んでる高校があってね、
うん、
その高校の授業を見たのがきっかけ。
うん、
でもともとその子たち中学校の時に不登校だったりしてて、うん、でもすごい大きな声で、うん、役になりきってたり、うん、今度の公演これ使ってみたいとか、うん、すごい自主的な姿を見て、うん、こんなの不登校だったと思えないなって思って感動したのがきっかけ、うんうん、
へえ。
それでまあ、いろいろ調べていくと、ドラマエデュケーションという言葉でカナダとかアメリカではメジャーな教育で、私たちの音楽とか体育みたいに科目として学校教育である、
う
ん、
演劇、まあ、ドラマ
エデュケーション、
エデュケーションっていう科目が教育として存在するっていうこと、
うん、そうそうそうそう、そういうのがあって、なんで日本にはないのかなって思ったのがきっかけで、それを研究としてやっていきたいなって思った、
うんうん、
でその時大学院1年生だったから、うん、ちょっと本格的に勉強したいなって思って2年目を休学して、
うん、
東京学芸大学に日本で唯一演劇教育のゼミがあって、うん、そこにちょっと潜らせてもらうことにして、
すごいよね、休学して
引っ越して東京に、ね、
うんうん、
で、まあ、いろんな演劇教育のワークショップ受けたりとか、うん、やってて、その演劇教育のゼミで、うん、その今のサルメーヌのメンバーと出会ったのがきっかけで、インプロに興味を持ってやり始めるようになった、うん、
へ、
うん、
でもやっぱりアクティブだよね、その辺ね、休学思い切りしちゃって自分の勉強したいことをちゃんと本気で勉強しようって、
う
ん、
そうだね、
ね、東京に乗り込んだわけじゃない、
もう逆にそこまでしてやってみたいって思ったことに出会えたから、
うんうん、
あ、もうこれやるしかないなって思った、うんうん、
あ、うん、そういうのあるよね、
うん、
なんか
ビビって、
うんうんうん、わかるわかる、うん、俺もさ今演劇やってるじゃない、
うん、
本当に俺のよく知ってる友達から言わせると、
うん、
秋っぽいのよ、
ほうほう、
だからえまだやってんだっていうぐらい続いてるのね、もう高校の頃と
何年間やってるの、
12年目とかになるのかな、
あ、そうなんだ、
そう、なかなか、そう、
一周したね、
えっとがね、
えとが一周するぐらい演劇やってるんだ、
本当なんだろう、やり始めた時はさ、
うん、
こんなに難しくてこんなにうまくいかないものはなくて、
うん、
こんなに面白いことは他にないぞと思ってさ、もう夢中になっちゃって、
うん、
今もやっぱり、まあ、やるモチベーションなんかは変化をしてきているんだけれど、
うんうんうん、
まあ、それでも面白くてやりたいっていうのはね、
うん、
関わらずあって続けてるわけですよ、
うんうん、ええー、な
ええな、
うん、
そう、そして、まあ、そういう出会いがあって、
うん、
まあ サルメーヌに、まあ、所属するまでなんですけれども、うんうん、あれですか、そこで出会ってもうやりたいみたいな感じで入りたいっていう。
あ、最初はそのサルメーヌの代表の木村弘持っていう、うん、モッチーって子がいるんだけど、うんうんうん、その子がそのあの演劇企画のゼミのゼミ長もやってたのね、うん、だから、
へー、そうなんだ。
私もあ、ちょっと僕こういうチームやってるんだけど遊びに来る、うん、みたいな感じで、うん、気軽にまず見学しに行ったの、
うん、
でそれ稽古見た時に、うん、なんかね、え、何これって思った。
あー、なんかうん、分かる気がする。
え、なんでここでこういうセリフなんの、うん、とか、うんうんうん、なんでそこでスッと出られるの、うんうん、なんで次のシーン転換とかこのタイミングでできるのみたいな、うん、即興演劇なんだけど、
う
ん、脚本があるように見えたの。
うーん、
で、
うん
うん、もうびっくりの連続で、こんな世界初めてだと思って、うんうん、なんか面白いなと思って生き始めるようになったかな、うん、
あ、
それがきっかけで、うん、そうで、なんかまあいろいろ毎回稽古に顔を出すうちに、
うん、
私もメンバーになってたってい
うあ、なんかね、気づけばメンバーになってましたみたいな、
うん、
でもやっぱり毎回出るってことはさ、それだけ面白くて行きたいっていうモチベーションが湧いてきたから、
うん、そうだね、うんうんうんうん、
そうなるとやっぱシモリにとってこうインプロっていうのは、
うん、
なんて言うんだろうな、
私にとってインプロとはみたいな。
そうそうそう、まあちょっとそのお堅くなくてもいいけど、
私がインプロのすごい惹かれたところはやっぱり恐怖を乗り越えていくとこ、恐怖っていうとちょっと大げさなんだけれども、うんうん、次どうなるかわからないとか、うん、まあ、次お客さんが面白くなる展開に行くっていう時って、
うん、
自分の中で変化を起こさないといけない、うん、お話に変化を起こす、
うんうんうん、
大抵生きてるとあのなんていうの、ちょっと危ないこととかしないとか、うん、チャレンジちょっと無理かもって思うことって、あ、やめようって思っちゃうと思うんだけど、うん、
怖いからね。
そうそうそうそう、うん、でもインプロではそれをしないとお客さんに、ね、喜んでもらえないし、
うん、
まあ、それを自然とできる、
うん、
仲間と一緒にやっていくから、
うん、
どんどん次の面白い展開、ちょっと次怖いけど行ってみようみたいな、
うんうんうん、
なんかね、そこをね、自然と乗り越えられるというか、
あれかな、チャレンジできる、うんうん、気軽にチャレンジ、気軽っていうか、うん、恐怖感をそこまで乗り越えられる仲間がいて、うん、チャレンジできる環境がいいみたいな、
うん、まあ、なんか楽しくやっていくうちに、うん、振り返ったら、あ、乗り越えてたなみたいな。
あ、はいはい、
そう、そういうのが、いいね、いいね、うん、まさに生き方と一緒だなみたいな。
あ、
何かに夢中になってる時ってさ、うんうん、なんかなんていうか、恐怖も感じずやりたいやりたいとか、うんうんうん、どんどんどんどん進んでいくじゃん、
うん、
それと似てる。
あ、うん、楽しいって大切だよね、
うん、
何かをやるにつけてね。
そう、
うん、
自分の心にその時が一番正直だし、
うんうん、
楽しいことを夢中でやってる時って、
うん、あれかな、じゃあ、うん、こう自分の心に正直でいられる楽しい瞬間みたいな、うん、インプロをやってる時は、
うん、
そういう、ね、日常にもそれが転化されて、
うん、
そういう日常を送れるようになるみたいな、
うん、
そういうものなのかな、
うん、なんか私はそんな感じで認識してる。
あ、でもいいね、インプロってそういう風に撮るとね俺もまあなんかそういう感じかな。インプロ演劇もそうなんだけど、
うん、
やっていく上での向き合い方というか関係性というか、
うん、
うん、
そうだね。
そう、
あとインプロの一番好きな考え方で、うん、Give your partner a good time っていうのは、相手にいい時間を与える、
うんうんうん、
相手になんていうか、こうしたら面白いかなとか、うん、こうしたらやりやすいかなみたいなのを常に即興演劇の中ではやっていくんだけど、
うん、
それってやっぱり人との関わりも必要かなって
思う。そうだよね、
そう、うん、例えば武井さんとラジオやってるけど、うん、なんていうか ね、
ね
武井さんが今だったら喋りやすいとか、
うん、
こういうこと言ってくれたら私が言うと盛り上がるかなとか、
うん、
いろいろ相手をとなんかいい時間を過ごすためにこうしたらいいかなとか、うん、やっていくとお互いの関係も良くなるしさ、
うんうん、それは、
うんうん、
インプロに出会えてから俺そういう考えは強くなった気がする、
うん、
うんうん、まあそうだよね、まあこんな感じで伝わったかな、インプロについて。
伝わりました、上松さん
坪松くんね、
坪松くん伝わった、伝わったってよかった、
はい、エンジニアさんもうなずいてますけれども、
はい、
そう、まあまたエンディングの方でもサルメーヌさんとかのね告知なんかもしてもらえると思うので、こういう話に、この話に、まあ、インプロとかサルメーヌさんに興味を持った方なんかはね、ぜひ ホームページとか調べたり、インプロをやってる団体とかもね、たくさんあると思うので、うん、そういう世界に飛び込んでみたらいいんじゃないのかなって思います。
そうだ ね、たまちょっとやってみてもいいかもね。
本当だよね、ちょっとでもやるとね、うん、違うもんね、うん、あーちょっとあれだね、まあゲストコーナーはこんな感じで追っていきますけども、次またフリートークのコーナーでちょっとだけインプロのゲームとかしてみましょうかね、う
ん、楽しいよ、やってみよう、
はい、やってみようね、うん、はい、というわけで以上ゲストコーナーのコーナーでした。
赴くままに、
はい、
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆様、こんにちは、所ゆうきです。
坪松俊明です。
ふくらむラムトップ、この番組はどんな場面も話を膨らませながら乗り切っていこう、目指せ会心の一撃をテーマに、頼りになるかっこいい男を目指していくバラエティ番組です。
毎週リスナーの皆様からいただいたメールなどをもとに、ピンチの乗り切り方やチャンスをものにするアドバイスなどをしていきます。いやー、所さん、これ膨らみますかね。
うん、大丈夫だと思う。
マジっすか。ぜひ
お聞きください。
自由時間のコーナー、はい、というわけでここからは、僕武井泉の感性の赴くままに、自由に話を繰り広げていきたいなというコーナーなんですけれども、
赴くままに
はい、入ってきましたね、下村さん、下森引き続きここからね、下森にお付き合いしていただき、
うん、いいよ、
なんとあれですね、位置づけ的にはゲストコーナーの拡大版ということで、うん、またまたちょっとインプロについて、
うん、
こう話題をしていこうかなと。 そしてゲストコーナーのラストでも触れたようにね、ちょっとゲームを、
そうだね、
していこうかなと思うんですけれども、
そうね、今日ね、武井さんとやってみたいゲームを2つぐらい持ってきたんだけど、
はい、楽しみ楽しみ、いいよいいよ、やろ、
やった、うん、まずじゃあゲームってね、普通なんかドラクエとかさ、ぷよぷよとかさ、そういうイメージを持つ人結構多いと思うんだけど、
ああそうだね、今は特にね、う
ん、今からね、インプロで行うゲームをやりたいと思います。で、うん、なんでゲームなのっていうのを説明していい？
あ、いいよ、してしてして、う
ん、
ぜひ。
なんかね、インプロのワークショップに行くと、うん、いろんなゲームをやります、
うん、
で、それはもともとなんかインプロのゲームを使ってインプロのゲームをね、やってると、うん、お互いの持つなんかコミュニケーションとかの問題、
うん、
例えば、勇気を出して言えないとか、うん、なんか変なこと言ったらどうしようっていう風に思って言えないみたいな、
うん、
そういった問題を解決できるよっていうので、うんうん、ゲームがあるのね。
ああ、そっか、ゲームとして、うん、まあ、楽しむだけのものってイメージしがちだけれども、うん、楽しくやっていく中でそういう自分の問題と向き合えるっていうものなのね、
う
ん、
そうそうそうそう、
わあ、俺それは知らなかった、
知らなかった、
楽しくやってただけ。
そういうふうに提唱しているのがバイオラスポーリンさんっていう人で、その人はなんていうか、うん、スラム街の、うん、まあ文化背景の異なる子どもたちが仲良くできるように、うん、そのインプロのゲームを使って、うん、なんか関係をね、構築していくのに使ったという人なんだけど、
すごいね、
そういう歴史もあるような、
うん、
まあそんなね、気軽にできるゲームです。
まあまあそんな歴史もあるけれども、うん、基本楽しく、まあ、そんな前もった知識なくても、
うん、
楽しく取り組めるよ、遊べるよっていうゲームなのかな。
そう、で最初にやりたいゲームは、
うんうん、
ワンワードっていうゲーム。
ワンワード、
そう、うん、ね、ラジオでやるってことで声しかね、使えないっていうことで、ね、うん、ちょっとそのワンワードっていうゲームをやってみたいと思います、うん、
はい、
ワンワードのゲームのルールは簡単で、
はい、
お互い武井さんの2人で1人1文節ずつお話を作っていきます、うん、例えば私が昔々って言ったら武井さんがあるところにっていう感じで作っていきます、うん、
はいはい、
で、まあ、お話ができるかもしれない し途中でんって思ったら、うん、もう一回って言って、はい、もう一回初めからやり直します、
はい、
ここで大事なのは、いいお話を作る、
うん、
作ろうとすると、うん、こう言った方がいいかな、あ、言った方がいいかなとか考えちゃうので、
うん、そうだよね、うん、
ポンポンポンポン出てきた言葉を言って笑い合うっていうのが関係構築につながる、う
ん、あ、じゃああれだね、突拍子もない何かがポンって頭の中に浮かんだとしても、うん、とりあえず言ってしまう、
そうそうそう、
言っ
ちゃって大丈夫、
直感力みたいなもの、
うん、もうだし、そうだ、うん、そうだし、なんか、まあ、この言葉をつけると相手が言いやすいかなとか、相手を思ったりとか、うんうん、でもう一回って言って自分に正直になって、うん、自分の感覚を相手に伝えるとか、
うんう
ん、いろんな要素が詰まったゲームなので、ちょっと一回聞いていただきたいなと、
は
い、
やってみましょうか、
思います、
はい、はい、
ではじゃあ私からいくよ。
はい、
いきます。はい、昔
々あるところに
おじいさんと
おばあさんが
住んで
いました。
おじいさんは
川へ
しばかりに、
おばあさんは
川へ
しばかりに、
もう一回、はい、みたいな
どっかで聞いたことある話
になっちゃった
。うわすごい、これ
全然大丈夫、
緊張する、
うん、じゃあ武井さんがどう
か。あ、分かった。じゃあスタンドに行く、うん、昔
々あるところに
おばあさんと
親指姫が
住んでいました。
親指姫は
山へ
しばかりに、
おばあさんは
川へ
鬼退治に
行きました。
鬼は
怖くて仕方がない。
おばあさんは
川から
剣を
取ってきて
鬼を
退治しました。
その頃
親指姫は
うちで、
うん、もう一回
ごめん、
うん、全然ごめんって思わなくていいの。
そう
これをなんかもう一回って言い続けちゃっても、うん、なんか楽しめるようになってくるんですよ、
うん、
やり続けると、うん、じゃあちょっと違った始めで言ってみる ね。これもまあマンネリしてるなって思ったら違う始めをします。僕は
今日
スーパーへ
買い物に
行った。
スーパーで
タコと
イカと、
うーん、もう一回
もう一回ごめん、
大丈夫大丈夫、思いつかなくてももう一回。
あ、そうなの。あ、そういうことね。
そう、
あれだね、あのなんだっけあれ、まあいいや、うん、思いつかなかった。
そうそう、お互いが楽しめてたら全部何でも OK。
うん、よかった。
でもなんか、ちょっとこれはどうかなみたいな感じになったら、
うん、
もう一回
もう一回、
じゃあラスト行こう。
OK、
竹さんからどうぞ。
OK、 公園で
私は
もう一回
はい、ありがとうございました
ダメだ詰まってしまった。
うん、大丈夫、うん、そのね、頭の体操にもなんだよね。
そうなんだよね、うん、本当にさ、インプロのゲームとかやってるとさ、うん、頭フル回転するよね。
そうそう、っていうのは自分たちが日常でさ、うん、結構こう言ったら変って思われるんじゃないかなみたいなのにとらわれて、うん、言おうと思ったこととか思いついたことを、まあ、検閲してるわけよ、
うんうん
う
ん、
やめとこうって。
そうだね、う
ん、なのでちょっとその検閲、頭の検閲を外すゲームをもう一個やってみたいなって思います、う
ん、は
い、
ぜひぜひ。
3 things っていうゲームなんだけど、うん、だから武井さん一緒に3 things ってやってください。せーの、
3 things
って言ったら私が武井さんに赤い食べ物って言います、
うん、
だから武井さんは赤い食べ物3つ言ってください。
リンゴ、タコ、エビ、
そうみたいな感じで、それを頭考えずに言う、
うん、
だから例えば机、椅子、テレビとかでも全然大丈夫。
あ、間違っちゃってもいい
の、ね、間違っちゃってもいい、うん、頭に出てきたものをそのまま言う、
うん、
で言ったら3 things ってもう一回言って、
うん、
私に言って、
うん、あ、じゃあ緑の、あ、叩いちゃったマイク、うん、緑の物体、
ブロッコリー、キャベツ、スピナッチ、3 things 赤いもの、
ポスト、空、鳥、
3 things
黒い食べ物、
そう、ナマコ、バナナ、天物、3 things 足の裏にあるもの、
タコ、魚の目、毛、
3 things
毛の生えてるところ、
あそこ、髪の毛、目、3 things みたいな感じ
なんだ
そう、
はいはいはい、
なので、放送ピキーってなるかもしれないけど、うん、まあ、出てきたもの、
うん、
今まだね、お互いちょっと考えてる感じ、
考えてるね、これ結構あれだね、
うん、
大変だね、
そう、もう一回やってみようか。
OKOKOK、
じゃあ私からいきます、
うん、OKOK、
せーの、 3 things 焼いて食べるもの3つ、
貝、馬、虎、
3 things
南の国といえば
パパイヤ、モンゴル、ハナッチ、 3 things 空から降ってくるもの3つ、
カエル、鳥、ウンコ、
3 things いいね、
道路走ってるものといえば
車、自転車、パイロット、 3 things 靴の中に隠されてるもの3つ、
ガビオ、ラブレター、鳥、
3 things
いいよ
出して
臭いもの
うんち、あれ、これ、 3 things パパイヤといえば
鈴木、モンゴル、800
みたいな感じで
かん
すごーい、
ね、最後
かん、ね、そうこんな感じ、うん、どうやってみて、
楽しいよ
ぶっちゃけ、そう、なんかさ、うん、言っちゃいけないものとかさ、バカなことだなみたいなのがいっぱいあるけどさ、うん、笑ってたじゃん、うちら。
そうだね、
そう、それでなんかその中で多分仲良くなってるし、
なっていくね
なんていうか、まあそこでね、出しちゃいけないこととかも出して、ね、頭の体操にもなるというか、
うん、ね、うん、こういう感じのインプロ、楽しいゲームもあるし、うん、ね、人とのコミュニケーション能力もね、取れるし、
うん、まあ、そうだね、
こういうゲームもやりながら 気になる人はぜひ、体験してみてください。
はい、
はい、こんな感じで、
うん、
まあ、ゲームをして終わっちゃいましたけれども楽しかったねゲームね。
そうだ ね、なんかこの楽しい感覚のままステージに登るために、うん、私たちは、ね、ショーの前にこういう風に今のゲームとか使ってウォーミングアップしたり、
うん、そっかいいね、うん、こういうのいいな、うんうん、ちょっと後でさ何個かまたゲーム教えてよ。友達とかでもやりたいからさ。いいよ、500
円です
。高っ金取んのかよ。
嘘
はい、まあこの感じで、ゲストコーナー拡大版という形での自由時間以上で終わっていきます。
はい、
はい。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆様、こんにちは、 DJ オジーです。 DJ オジーのつれづれオジー日記、この番組はですね、つれづれなるままに日暮らしすずりに迎えて心に移りゆくよしな仕事をそこはかとなく駆けつくれば怪しいこそ物ぐるおしけれな番組でございます。愛あり涙あり笑いあり、ラブ&サスペンスあり、盛りだくさんの楽しい番組でございますので、ぜひ皆さん聞いてください。よーチェックや
ー。はい、エンディングです。はい、今日も下村里奈さんをゲストに迎えたわけですけれども、
はい、
下里、告知なんかがあればどうぞ。うん、
はい、私の所属しているインプロのチームサルメーヌは月1回東中野のクープカフェというところでインプロの公演を行っています。
はい、
その情報が、私たちサルメーヌのホームページに載っています。
はい、
うん、ホームページのアドレスは sal-mane.com です。
はい、
そこに、あ、もう一回、
もう一回言っていこうか。
じゃあもう一回言いますよ、うん、よく聞いてください。、はい、sal-mane.com です。
はい、
そこに、過去の活動の記録とかこれからの、ショーの情報など、うん、載せているのでよろしくお願いします。あと Facebook、Twitter も同様に検索していただくと出てくるので、
はい、
お願いします。
はい、はい、ということで、うん、ラジオの収録でしたけれども、
うん、
2回の収録どうでしたか。
いや、なんか結構さ、
え、
なんか末松さんだっけ、
だから坪松くんな、
坪松さん、ディレクターの坪松さんがね、すごいしっかりした機材とかいっぱい用意してくるって。
俺は
本当に
あれ
坪松さんの
武井くん頑張ってると思うんだけど。
うん、はい、武井さんも良かったですよ。
なんだそれ、楽しんでもらえれば。
うん、楽しかった、ま
あ、本当に、
うん、
よかった。
なかなかこうやってね、うん、自分の活動をラジオを通して話すって、うん、ね、貴重な経験だなと思いましたね。
よかったな、楽しんでもらえて、
うん、
はい、それではちょっと呼び込みの方しますね。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナー皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローをお待ちしております。今回は下村里奈さんをゲストとしてお迎えしたわけですけれどもね、
はい、
またあれですね、時間と合えば、うん、ぜひまたね出てもらいたいと思ってますので。
いいですよ、
はい、よろしくお願いします。はい、はい、それでは最後に、2人でお別れの挨拶をいきますか。
うん、
はい、それでは皆さん、
さようならバイバイ。
この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。